次の日の朝、千尋はできるだけいつも通りでいたかったみたいだけど、学生食堂でサリちゃんに昨日の報告をしながらもどこかぎこちない雰囲気だった。
で、どうだったの？
ん？
フラーショー大丈夫だった？
ああ、うん、大丈夫。本当なんてことなかったから。
そう？
うん、なんかね、ただ一緒にご飯食べたかっただけみたいで、すぐ断って帰ってきたよ。
うわ、本当に未練がましいやつだね。
うん、本当にね。本当、どうしてサリじゃないの？
え、私が何？
え、あ、なんでも、なんでもない。
本当？千尋、大丈夫？元気ないし、お色悪いし。
ごめん、頭痛くて。ちょっと先に行くね。
大丈夫？送ってこうか？
ありがとう、大丈夫。ごめんね、サリ。
何がごめんなの？
いや、じゃあ行くね。
なんで遊んでいるサリじゃなくて自分なんだろう。悪いことは何もしていないのに。一瞬でもそう考えてしまったことを千尋は後悔していた。そして重い気持ちを引きずったまま時間だけが流れていった。
千尋。
ん？
どうしたの？ぼーっとして。
え？ぼーっとしてた？私。
うん。
あー、疲れてんのかな。
五郎の家、倉庄の告白から一週間が経った今も、千尋は五郎に伝えることができないでいたんだ。
そろそろ帰ろうかな。
もう帰るの？
ごめん、ちょっと今日はね。
最近今日は今日はっていうの多いよね。
そうかな。
ぼーっとしてることも多いし、なんかあった？それとも俺、なんか千尋に悪いことした？言われなきゃ俺わかんないよ。
千尋の気持ちがわからないもどかしさからか、五郎はいつもの穏やかさをなくして千尋の手を掴んだ。その途端、千尋はその手を思いっきり振り払ったんだ。
え？千尋？
ごめん、五郎。
千尋？千尋！千尋！千尋！待ってってば！ごめん、俺なんか悪いことしたかな？
五郎は何も悪くないから。
寒いし、とにかく俺ん家戻ろうな。
五郎に伝えないといけないことがあって。
うん、何？
その、ごめんね、本当にごめんね。
どうしたの？
その、私ね、私、エイズにかかってるかもしれない。
え？
千尋は、倉庄からの告白を、五郎に伝えたんだ。その時の五郎の驚きは、計り知れない。
ごめんね。別れよ。
いや、ちょっと何言ってんだよ。
だってもう一緒にはいられないよ。
ねえ、千尋はエイズだって決まったの？検査に行って確かめたの？
うん。
じゃあ検査に行こうよ。確かめないと分かんないよ。
でも、もしね、もし私が本当にエイズだったら、私死んじゃうのかな。
翌日、俺は五郎と千尋がそんな状況にあるとは知らないまま、五郎とドイツ語の授業で一緒だった。そして授業後、 3人が揃った時、俺は2人の苦悶を知ることになった。
おっす、千尋。聞けよ。千尋が五郎にだけ教えてたおかげで大差をつけられてたドイツ語ですが、今回は俺の猛勉強の回やって大逆転だ。やった。なんだよ、反応薄いな。千尋の目腫れてるけど。おいおい五郎、彼女を泣かせちゃいかんぞ。
そうだな、ケント、悪いけど後にしてくれないか。
おお、そうか。あ、じゃあまた。
ケント、待って。五郎に泣かされたわけじゃないの。ケントにも話したいことがあるんだけど。五郎、いいよね。
ああ、千尋がいいなら。
こうして千尋は、倉庄が自分はエイズにかかっていて、千尋もかかっているかもしれないと告げたことを、途中から泣きながら俺に話した。俺には千尋と、そして五郎の感じている恐怖がどれだけ大きいものか想像もつかないほどだった。でも倉庄の告白の時の様子や言葉を詳細に覚えている千尋の話に、俺は少し違和感を感じた。千尋、倉庄はエイズにかかってるって言われたって、ただそれだけ言ったの。
うん、確かそう言ったと思う。
そうか。俺、倉庄と会って話したいんだけどさ。千尋、倉庄に連絡して俺に会わせてくれないか。俺が自分で連絡してもいいけど、それだときっと来ないだろ。
ケント、会ってどうすんだよ。
俺が会って直接確認した方がいいと思うんだ。それで、怖いかもしれないけどさ、二人とも検査を受けた方がいいと思うよ。保健所で無料で受けられるし、結果もすぐに出る。エイズだけじゃなくて、梅毒とかクラミジアとか性感染症の検査も一緒にできるしさ。昔さ、俺の高校時代の保健室の先生が教えてくれたんだけど、人間って得体の知れないものに直面した時に怖さを感じるらしい。それでもその得体の知れないものと向き合って知ることで道は開けるんだって。だから怖くても HIV やエイズのことを知れば対処法が分かって怖さも小さくなるかもしれない。だけど自分が感染しているかどうかが分からない限り、怖いって思いは大きくなってもさ、小さくなることはないんじゃないかって俺は思う。俺の言葉にうなずいて、千尋はすぐに倉庄にメールした。倉庄からの返事はすぐに来て、その日の夕方、並木道のベンチで会うことになった。そこで俺は倉庄と対面する。そしてその日はたまたま保健所が夜間検査をしている日で、二人は勇気を振り絞り即日検査をその日の夕方に予約した。あの、倉木さんですよね。千尋から写真を見せてもらったし、まあこんな時間にここで待ち合わせをしている人なんて他にはいないよな。
そうだけど、お前誰？俺は千、いや、岩田千尋と待ち合わせをしてんだよ。
俺、佐藤健人って言います。千尋の代わりです。
何？代わりってどういうことだよ。
千尋は来ません。
お前、お前、千尋の今の彼氏かよ。
いえ、親友です。ちなみに千尋の彼氏とも親友です。
お前何なんだよ。
倉木さん、本当に HIV に感染しているのを確認されたんですか？
はあ？
病院でエイズにかかってるって言われたそうですけど、どんな検査をされたんですか？
お、いや、もう病院で先生に会ってさ、そしていろいろ聞かれて、血を取ってさ、そしてエイズだって言われたんだ。
エイズって AIDS って書きますよね。何の略なんでしょうか。自分がかかった病気だったらそれぐらいのことを知ってますよね。
まあ、
アクイアドイミノデフィシェンシーシンドローム、つまりヒト後天性免疫不全症候群です。 HIV はヒューマンイミノデフィシェンシーバイルス、ヒト免疫不全ウイルスで、感染すると エイズを発症させるものですよね。 HIV に感染した場合、エイズになると何種類もの薬を飲まなきゃいけないんですよね、倉木さん。
ああ、もうめんどくせえな。嘘だよ、嘘。俺はエイズにはかかってない。
倉木さん、全然知らないからそんなすごい嘘をつけるんですね。少しでも知っていたら、千尋が感じる恐怖がどれだけのものか分かると思います。
何言ってんだよ。俺だってそれぐらい知ってるよ、エイズが怖い病気だって。
じゃああなたは千尋を傷つけるつもりでそんな嘘をついたんですか。
お前いい加減なこと言うなよ。俺は千尋が好きで、でもこっちを向かないんだよあいつ。だから俺は嘘ついたんだよ。そうすれば今の彼氏と別れるしかないだろ。
でも五郎と千尋は別れませんでしたよ。むしろこのことで二人の絆が深まったかもしれない。倉木さんはそのお手伝いをしてくれた。今二人で一緒にエイズ検査を受けに行っています。
そうかよ、それはよかったな。
そうですね。今後は千尋が幸せになるのを喜んでください。千尋が悲しむようなことはしないでください。親友からのお願いです。要件は以上です。こうして悔しそうにベンチのそばでタバコを吸い始めたクラショーを残し、俺は立ち去った。千尋からのメールだ。検査の結果は二人とも陰性でした。か、よかった。そうして迎えたのが今日12月1日。人の波が流れていく街の中、1ヶ月前とは違う俺たちがここにいる。アーケードには世界エイズデーと書かれた幕が吊るされている。俺は大学1年から世界エイズデーのイベントにボランティアで参加してきた。今年は五郎、千尋、そして半ば強制的に連行されたサリちゃんもここにいた。
世界エイズデーです、お願いします。
みんなサンキューな。
おお、ケント。
もう疲れた。
サリー、ちゃんと自分の分配ってから休憩してね。
何？
うるさい。
ここでは部長じゃなくて一ボランティアでしょ。
確かにここでは一ボランティアですけど。
もう、はいはい、部長頑張ってきます。
部長の権限強いな。千尋、俺たち去年までは世界エイズデーなんて存在すら知らなかったよな。
幕の下に特設された会場から手記を読む女性の声が聞こえてくる。
HIV だと分かって何度人生をリセットできたらと考えたか分かりません。でも過去は変えられないし、考えは堂々巡りになるばかり。こうなったら未来を変えてやろうって思っています。どんなにのろくても止まらずに生きてやります。
五郎と千尋は手を握り合ってその話を聞いていた。
それではエイズ患者さんからのメッセージをもう一つご紹介します。長いこと自分と向き合うことを避けてきた。今もどこかで多分避けていると思うけど、少しずつ今の自分と過去の自分を受け入れて向き合おうとすることができた。今支えてくれているみんなに感謝。今の時にも感謝。ありがとう。
あの、すみません。
はい。ああ、ボランティアの子ね。
はい。
あなたたちのような若者がお手伝いしてくれるのはとってもありがたいわ。
あの、さっきのお話、俺たち初めて聞いたんですけど、聞けてよかったです。
ああ、ありがとう。そんな風に聞いてくれる人がいて、私も嬉しいわ。ほとんどの人はただ通り過ぎていくだけなんだけどね。本当は人事じゃないの。私、看護師なんだけど、この目で、この耳で経験したことを少しでも多くの人に知ってほしいと思って。 若い人たちに関心を持ってもらいたいから。
私たちいろいろあってどうしても手伝わなきゃって思って。
1ヶ月前から大きく成長した千尋と五郎にとって、1年前は何でもなかった12月1日が特別な日になった。レッドリボンとともに世界エイズデーと書かれた幕が風に揺れている。
ドラマが終了しまして、改めて熊本大学大学院生命科学研究部看護学講座教授の前田瞳先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のドラマの中で元彼のクラショーがエイズに感染したという嘘をつくというとんでもない展開だったんですけれども、今日はエイズデイです。まず HIV エイズ、この違いはどこにあるんでしょう。
はい、HIV は最後に V がついているので、これは、ウイルスの意味なんですね。でそれで、人免疫不全ウイルスで、人免疫不全症候群を引き起こすウイルスを HIV というふうに言います。でその、それによって発症した場合が、AIDS ですね。人免疫不全症候群というふうなことで、症候群という名前がついていますので、いろんな病気がそこの中に含まれるんです。でこの、HIV に感染すると、私たちの免疫が落ちていってしまって、そして普通では何でもないようなですね、感染症、そういうものを、日和見感染症っていうんですが、そういう日和見感染症のいくつかの、エイズの指標があるんですけども、そういう感染症を発症した場合にエイズというふうにして診断がされます。
エイズって聞くとドラマの中でもありましたけども、死んでしまうんだろうかってとても怖い病気のイメージがあるんですけれども。
そうですね、患者さんたちも最初に病院に来られた時に、もうHIV に感染して死ぬんじゃないかっていうふうな思いを持って来られる患者さんたちがほとんどです。でもその感染したからすぐ死っていうことではなくって、まず基本的にはウイルスに感染して、それからだいたい5年から10年ぐらいですね、エイズを発症するまでには期間が必要っていうふうには言われます。で最近の、熊本県の、状況としましては、もう病院に来られた時には HIV 感染症の状況ではなくって、いろんな、病気を発症したところのエイズの段階で来られることが多いので、もうすぐに薬とかを始めなきゃいけないような状況なんですね。でも HIV のウイルス感染の状況で見つかると、そこできちんと睡眠をとったりとか、それから食事に気をつけたりとか、そういうようなことで、自分の免疫を落とさないように気をつけることで、この発症期間というのも延ばせるので、やはり早くですね、もしそういうふうな可能性があるなって思った時には、やはり早く検査をして見つけることがまず大切だっていうふうに思います。エイズも、それからクラミジアとかも性感染症ですから、やはり性交渉を持ってっている人に関しては、もしかしたら身近にですね、自分に起こるかもしれないということは常に考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。
では前半の性感染症のところでもお話を伺いましたけれども、まずは感染しているかどうかを知ることも大事ですし、予防することも大事ですね。
そうですね、保健所で、検査をすることができます。名前を言わない で受けることができます。で検査も2種類ありまして、もうその日にですね、1時間ぐらい待って検査結果が出るものと、それから少し、時間がかかるものとあるんですけども、即日検査っていうのがすぐにその日に分かる検査なんですけど、一応そちらは予約制になっているので、ですから行かれる前に保健所にこの検査を受けたいんだけどっていうことで予約をして行かれたら検査を受けることができるので、ぜひ受けていただきたいなっていうふうに思います。
どなたもそうだと思うんですけども、私だけは大丈夫って思いがちですよね。
そうですね、なかなかやはりその感染症にかかっているかかっていないというのは外から見るだけでは全くわからないので、ですから自分には関係ないって思いがちなんですけれども、だけど、クラミチア感染症にしてもエイズにしても全く最初は症状がないので、だけど性交渉を持っているということはこれはうつる可能性があるということを考えて、やはり予防していかなきゃいけないかなというふうに思います。でエイズに関して言うと、いい薬がたくさん、できてはきたんですけれども、だけどこれはもう絶対治らないんですね。クラミジアは抗生物質で治るんですけれども、HIV 感染症、エイズに発症してしまうと、そうするともうこれは絶対治りません。ですからきちんとやはり予防できるものなので、ですから予防することが重要だと思います。その場合にはコンドームですね、もう必ずコンドームを正しく使うということですけども、正しく使うことのためには携帯をしておくということも必要かなというふうに思うんです。で携帯をしている時なんですけども、その財布の中に入れたりとかポケットの中に入れているとそれが破れてしまったりっていうようなことがありますので、今携帯用の容器があるんですね。ですからそういうそのきちんとした携帯用の容器に入れてコンドームは持ち歩いていただきたいなっていうふうに思います。でそれから、コンドームは、どちらかっていうと避妊ですね、避妊のためにっていうふうにして使われることが多いと思うんですけれども、だけど、非常にこの性感染症予防についてはコンドームっていうのはとても重要なところがあります。でどちらかが治療をして治しても結局ピンポン感染ですね。でどちらかが治療をしていなければまたそちらから移ってしまうっていうことがあります。例えば男性が治療をしても、治療していない女性から移るっていうこともあります。ですから、男性も、自分の身を守る、女性も自分の身を守るっていうことで、ぜひ男性には自分からですね率先してコンドームを使っていただきたいなっていうふうに思います。
それから今日はドラマの中で患者さんから寄せられたメッセージの紹介というシーンがあったんですけれども、あれは前田先生の方からご提供いただいた実物のメッセージだったということなんですね。
そうですね、ぜひいろんな人たちに伝えたいメッセージをその中で書いてほしいということをお願いしまして、で書いていただいたものです。
前田先生は日頃からそういう感染症にかかった方、エイズに感染した方などのカウンセリングなどもなさっているということなんですけれども、どんなことをお感じになりますか？
そうですね、最初はやはり自分がかかってしまったっていうことでものすごく落ち込まれて、でもうどうしようもないっていうような形で来られるんですけども、私たちの方からきちんと、どういう病気なのかとか、どういうふうに生活をしたらいいかとか、今の生活のまんまでいいんだなっていうようなこととか、それからどういうことに気をつけなければいけないっていうことがはっきりと分かってくると、そうすると患者さん方はもう死ぬんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃったところから一歩先に踏み出せるのかなっていうふうに思います。でそれが多分メッセージの中の、感謝とかありがとうっていうふうなメッセージがあったんですけれども、その辺は多分全く知らない状況でものすごく不安だったのに、いろんなことが分かってくるといろんなお友達と今までと変わらない友達関係を続けていくことができるっていうようなところで、やはりきちんとした知識を知るっていうことが大切なのかなっていうふうに思います。
この時間のお話は熊本大学大学院生命科学研究部看護学講座教授の前田瞳先生に伺いました。前田先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオドラマ17歳の保健室スピンオフ君と一緒に、脚本熊本大学政策創造研究教育センター河村陽子、ライターズチーム熊本大迫照博、小上恵美里、九州ピアカウンセリング研修会研修生、キャスト大学生佐藤健人、市原翔也、
ケントの同級生岩田千尋、園田沙織、千尋の彼亀井五郎、大迫照博、千尋の友達松永紗理、森本夏樹、倉翔こと倉木翔平、高野勇気、看護師沢村みどり、水本美幸、演出木部俊夫、音響技術鬼塚明宏、プロデューサー井伊純子、制作統括伊佐坂義親、制作著作 FMK FM 熊本。この番組はエイズ予防財団と熊本大学政策創造研究教育センターの協力でお送りしました。